新しい生活にネットラジオ。
動画配信はパケット食いすぎ、
オリジナルドラマも見切れない、
ゲームは集中しすぎちゃう、
もう少しのんびりな接し方ないかな。
そんなあなたにネットラジオをどうぞ。
聞きたいときに聞きたいだけ。
きっとあなたのお気に入りが見つかる。
新しい生活様式に完全対応。
桜川マキシムジャスト。
ビッグバッドボス黒原ハルクト。
千葉文化放送ひろしと。
ネオチラジオオスパフと
バグピーがお伝えしました。
ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代出るんだろうか。いらっしゃいませ。見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。
おはようございます。
おはようございます。
深夜やけどね。
いやそれ言うたらあかんわ。それ言うたらあかん。今
目がしゃぼついてますね。
いやガラガラガラガラって今シャッターが上がったんだから。
深夜勤務なんです
よ。もうネタバラシしたあかん。
ブラック企業ですわ。
手袋しや怒れるで。手袋、
うん、もう青くないから大丈夫。
青いやないか指まだ。
青なんやろ。
今日はあれやもんね、ウェザリングからやもんね。
そうそう、簡単に取れる、うん、
簡単に取れてない
よ。何の問題もない。
何の問題もないって。
何の問題もない。
何の問題もない。まあなんやな、相変わらずパーツが飛ぶよね。うん、
この部屋どうなってるんや一体。この工房どうなってんねや。ちょっと訴えるでよ、ほんま。
まあ
落ちたもんは 99% 出てこない。
いや
その日のうち
7割は出てくる。あ、7割
1週間以内
に 3割は出てくる。うん、3割は、うん、2、3割は出てくる。うん、確かに7割は出てけ。なに、なんでやろうな。
不思議事故に行ってまいりますよ、お前。
多分ブラックホールがどっかあるんちゃうか。
かもしれんすな。
うん、なんでやろね。元そう、元そうやで、君も大概せなか。
いやいやいや、
前掛けせ言うてるやん。
人は物を落とすようにできてるんで。
そうなんすか、そうなんすか。うん、まあいや、しょうがないな。もうな、落としちゃったものはまた作ればいい。
そうそうそう
ね。
うん、なんなとします。
なんなとしてね。でまあ最近ちょっと私もね、
は
あの、あなたが結構余計なんか今まで凍ってたでしょ。
うん、
ここのとこね。
そうね、
うん、
負けじと
負けじとね。うん、でようやくね、
うん、
あのもう先月か、
は
言うてた、
は
でザクデザートタイプ、
うん、
これが2期目の応募やったんかな。うん、最初のやつ見逃したから、
はいはい、見送った、
ね、見送ってほんで、
う
ん、
もう俺はプレバンなんかに金払わないって言ってた
もんね。言ってたんけど、うん、なぜか国から10万円が来たもんで、
うん
うん、気が大きくなって、
うんうん、
ほんなら2期募集してたから、うん、あるじゃないかと、うん、あるじゃないか、あるじゃないか、
間に合った間に合ったと、
うん、間に合ったというか、なんかまるでさ、
うん、
とりあえずこう10万円が入ったらまたやるよみたいな感じで、なんか狙ってたのか、うん、バンダイとか、俺は思ったね。
うんうん、つながってますね。
つながってるんちゃうかなと思った、
ね。お主も悪いよな、
そうそうそう。そんな感じで、ね。
ますよ、きっとね。財務省とね。
絶対やってるよな。うん、もうあいつとか10万円
食べてたから。
あ、ええの？ごめん、言いたかって、もうちょっと。ほんで、実は、
うん、
金の、
うん、
来たとこで。
あ、昨日入荷したいな。
うん。あ、ごめん、金の茶は。金曜日や。
金曜日。
うん、はいはい、おとついね。
うん。
で、まあ、君と一緒に開けようと思って。
まあ。
な。やっぱりそれがな、うん、一応恒例になってるじゃないか。
うんうん。
とりあえず。
うん。私はとっとと組んじゃいますけどね。
うるせえよ。んで、まあ、相変わらず、
うん、
まあ、白黒の、
うん、トリセツね。
トリセツは白黒なんだけど。
うん。
まあ、実際これザクデザートタイプって、僕なんか、うん、前作ったと勘違いしてたんやけど。
そうでしょ、作ったことないはずよ。
これ初めてやね。
もし作ったとあくまで言うんであれば、昔のダブルゼータの時の作ったか MSV なり作ったかどっちかですよ、
うんうん、 箱は見てただけやから、うん、多分まあ、勘違いやったんやけどね、うん、実際。ああ、こんな形なんやと思って。
うん。
うん。アンテナが面白いですな。これ、今までないアンテナですよね。
やっぱ砂に潜ってるから強くないといかんですよね。
そうなんかな。潜ってんのこれ。
MSV の、素敵なパッケージご存知ない。
うん。
な砂だからバッサー出てくるじゃない、めっちゃかっこいいボックスアートです
ね。あれ潜ってんの。
そう、潜るために強い角が強いんですよ、きっと。知らんけど
知らんけど、うん、で割と初めてですよね。足にミサイルポットついたの見たけど、手についてるんですね今度。
そう
ミサイルポットが、うん、これ初めてですわ。いや買ってよかったなと思って。
よかったですね。
多分これなんか似たようなもの作ってるやなと思って、うん、なんかザクギャロンとかあの辺に似てるんちゃうかなと思ったけど、うん
はいはい、全然ちゃいますでしょ。
後ろも面白いですね。
そうラジエーター背負ってるからね。
あのねこれ見た時ワロタは
パイプレンジみたいな、ね、
いやこれがねなんか横山光さん
ああなるほどね。
大体あの人ってこういう、うん、なんかこう排気管が上に出て、
はいはいはい、
なんかエンジンのようなもの後ろにつけてるやんか、うん、
ファンがついて
ね。ファンがついてね、うん、なんかそれ思ってね、へぇーとか思って。これなかなかちょっと面白いんでないかい、うんうん。
いいと思いますよ。かっこいいですよ。
うん、まあ、あとは大体ザクなんですけどね。
そりゃそうですよ。
うん。せやけど、ランドセルと胸は一緒かな。胸は一緒みたいです。
胸違う、胸違う。
あ、胸も違いますね、
う
ん、ちょっと。
コックピット周りちゃうはず。
あ、違うね、ほんま。で、これなんかスカートがやっぱ繋がってるのかな、これ。
一応、パッケージでは分割になってますけどね。
あ、これどうなってんのよ。ここが、あ、分割やね。やっぱ割れてるわ、ちゃんと。
うん、
これひっついて動くん嫌やなと思ってんけど、うん。
ちゃんと。
ちゃんと切ってくれてるやん、うん、これ。最近気が利いてるよね。今まではなんか繋がってるけど切って使えや、みたいなのがあったけど、うん。
確かにね。
最近は確かにこのオリジンのスカートの前ってみんな分割してくれてるもんね。
うんう
んで、前みたいに丸じゃなくて長四角やから、
は
あ
は
あ、切ってもぐらぐら動かないんですよ。
なるほどね。
前は丸やったから、
はいはいはいはい、
だから間にピン通したよ、動かんよ。だから両方にね、
うん、
結局軸って、
はいはいはい、
で真鍮線とかあんなの前通さんとこう動くやんか、
まあね、
うん、丸は自在に動くから、さがどうしてもあんまりグラグラせんようにね、
結構ご苦労さんやってるんですね。
言わへんだけ。たまにこういう機会がないと
しけらかせなんてもんね。
しけらかされへんやんか。だからね、そういうね、軸も売ってるよみたいな話でしてるんでやんすが、頭は一緒です。あ、ちゃうわ、
違う言うてんの。
これアクトザクや、
頭。
うん、うん、こういうのがついて、結局首を振ると目が動くようなシステムなんですよ、うん、
へ
ー、これはアクトザクしかないんですよ。
へ
ー、これ使ってくれると困るんやな。これ
また首の関節がね、アクトザクなのね。
首、うん、だから結局首を動くと目が一緒にこう動くっていう、うん、ギミック、
うん、
でこれは今までアクトザク、僕前作ったアクトザクとキシリア部隊のアクトザク、うんうんうん、とにかくアクトザクはこのシステムやったんですよ、うん、で
首がね、
うん、でこれやられるとね、うん、なかなかこうスムーズに動かへんのよ、
うん、
そんなに綺麗にこう首と一緒に
目が動かんの、
うん、カクカクカクみたいな、うん、
いい
んでちょっと塗料が入ると回らなかった
りね、
いやこういうギミックいらんねんこれ。もうこれはね、すっと言うてカットできひんしね、ちょっとこの、うんうん、あれが違うのでね、こういうの入れんと首がグラグラなるんで、ね、
よし足やと、
よし足なんですね。あ、これか。なんでこういうまた気の利いて間が抜けたギミックを使うのかな、うん、これ評判読もとんかな。ああ唯一ですね、唯一ここだけまたこれ持ってきたんですね、アクトザクの。
まあ関節は他のザクと一緒なんでしょ。
腕は一緒ですね。やっぱ2箇所で曲がるやつで、
うん、
で足はどっかな。うん、足一緒やね。
でしょうね。
うん、足は一緒ですね。相変わらずやっぱり足も2箇所関節ですね。ただこれ後ろ前、あ、この辺はね楽にしてくれてるな。普通ザクって、
はい、左右から
貼り合わせでしょ、うん、これは後ろと前からの貼り合わせがあるんですよ。
うん、なるほど。
そやからもう
隠れてくれるわけですね。
うん、もうあえてこれここをもうその合わせ目消さんと、
はいはい、ディテールと言
えるんですね。ディテールの形で出せるんですよ、
はいはい、
これ普通ザク1はコードがないんで、うん、この形式をしてるんですよね、
うんうんうん、
この方がまあ楽っちゃ楽なんですよね。そうそうそうそう、確かに合わせ目消さんでもええから、うん、ここねまたあの後はめすんの大変なんですよ。
そうでしょうね。
なんか全部ザグらなあかんからね、
う
ん、
今機械があるから言ってます。
そうやね、薬があるからやり始めてんけどね、今まではもう消してないね、うん、もうマスキングをな、ヒーヒーながらマスキングかけてね、結局ね、ああいうことするとダメですね。
なんで？
乾燥してから出てくん。
出てくる？
いえ、あの最初は塞がってるように見えたんやけど、うん、しばらくすると筋が出てくんのよ、うん、
ああ、なるほどね。
ええー、って思うで。もう色塗って最初はつるっとして、これで OK だなと思うやん、うん、
5万月思ってた。
5万月と思ってたら、それが
ある日見ると
1ヶ月、うん、2ヶ月となんか筋入ってるとか言って、うん、なんで消えてないのって。段差出てくる。
なるほどね。引けちゃうんだ。
引けちゃうんだね、うん、はぁと思うよ。なるほど、ね、まあそういうのがあって、次からはもうやっぱりもうやめて、ちゃんともうまともに消そうと、うん、消そうっていうかちゃんとしようと、時間かけてね、
うん、今までどうやってたんですか。
いやだから結局もうこの状態で、うん、あのもう合わせて、うん、だから組んでからそこをもう、うん、ザーッと吸って適当に合わせ目消して、う
ん、パテ漏れてませんのに。
もう大体ね、うん、もうザーッと段ができるだけ、うんうん、消えるようにしてツルツルになってから、もうこのまま最後感染するのをマスキングして塗るじゃない、うんうん、そこだけシャーッとザーッと全部塗っといて、うん、でここだけ吸ったとこだけをこうどないんかな、
タッチアップする感じ、
タッチアップする感じでそこだけ塗るようにしてんのよ、うん、全部を塗ったらまた、
なるほどね、
うん、だから最初に全部塗っといて、うん、で合わせて、で出たとこだけをもっぺん削って、うん、言うたらまあ擦り傷を直すみたいな感じでしとってんけども、うん、それをやるともうすぐにやっちゃうから後で引けてくんだろうな、
なるほどな、
うん、後はめだをしばらく置いといてするやん、うん、でそれかまたサフ拭いてとやるやろ、うん、今度もサフもやる暇ないからそのまま塗っちゃうやん、うん、
なるほどな、
だ出るのやな、
なるほど、
ね、正直やな、
うん、嘘つかん、
いや、うん、嫌になるぐらい正直出んのよ、うん、もうはあ、なるほどね、手抜いたらこういうことなんねんねと思
って60年経った気がつく事実と、
うん、まあな、うん、まあ そうだな、うん、60年経った気が情けな、まあ、そんなこんなでいろいろ面白い武器がよくありますな、
うん、
なんか腰にまたこうガンつけてるしね。
そうですね、
うん、でこうやってクリッと回して打つんですな。そうそうそう、これなんかこんなこの策結構武器持ってますやんね。
怖がりなんですね。
怖がりなんですかね、これで。相変わらずこのテフロンのシール、うん、入ってますしね、
うん、これね、
うん、まあこれ入ってるのはありがたいんですけどね。
マスキング使えるから、
ね、うん、マスキングもうこのまま寸法このままでマスキング使えるから、うん、まあ重宝しますわ、めんどくさいけど、
うん、
でもまあね、普通にマスキングテープやら何やかに貼ってやるよりはね、うん、1枚
2枚やったらありますわね、ちょっと2つ折れましても
4枚5枚6枚7枚9枚やな。であとはまあポリキャップと、はい、であのこの動力パイプっていうの、うん、だけですね、うんうん、あれ動力パイプ、あれ足と腰、うん、え顔のやつがないやん、どこ行ったの、こっちか、
どっかありますよ、欠品してるんじゃなきゃね、
ギギギギ
なきゃないでしょ、
ちょっと待ってくださいよ、
なきゃないでしょ、
これは何番です、 C の 2C の 2?
今チェックしな、もう
え
今チェックしな、もう
C パーツ、あ、二つや。ごめんごめん。分かれてるんや、ここ。
一つの、一つの大きいから分けてんだ
よ。あ、でも袋の中入ってんの。で、使え？
それは、顔につくんちゃうの？頭につくんちゃうの？
これ足でしょ？これ胴でしょ？
それ頭ちゃいますよ。
見えちゃいますよ。頭は別ですよ。これが、
え？本番中にリアルに探さんと言ってください、ね、
いやいや、え、ちょっとびっくりやな、これどっか消えてへんけ、
どっかあるって、 人ごとやし。
人ごとやね。重なってんのかな。変だな。変だな。どこ行ったんやろな。で、C の2が、2がないんだ。これ単体であるやろ、単体で。
でんな。
え？おっちゃん落としたか？おっちゃん落としたかい？とか、この辺落ちてへんこれ。うん、ですね。
何個って。どっかが出てくるって。
これこれ、これ。この赤いの。
ああ、色が違うんや。一緒の色や思ってさ、色で探してた俺。ダメだな。
ダメだな。
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 ああ。あなたはやっぱり冷静ですね。
一言やからな。
うん、やっぱあれやな。泣くものをなくすときってこんなんやな。
そういうもんですよね、うん。
目の前にあっても見えてない。
そうそうそう。
人間って不思議やな。そう。
ミステリーのトリックみたいなもんですわ。
ほんなら今日もなくしたやつさ、絶対明日になったら出てくるで。
お願いしますね。
多分今日必死になって二人で探したけど出てけえへんっていうのは多分目の前にあったんやと思う。うん、でも二人とも焦ってるから
見えてない。
見えてないやと思う。うん。うん、誰が猿がそうやねんお前。
どこがブラックホールやね
ん。ほんまに不思議やな。ほんまになくなったって言うてもほんま、うん、よくほんまに忘れた頃に出てくることってあるもんな確かに。
まあね。
うん、遅いわーやつがね。遅いわ、諦めたわーってやつな、うん、それか作り直したわーっていうかな、どっちかやねんけどな。うん、まあそんなこんなでまあしょうがないですな、こういうのはな。うん、うん、もうその時その時のことだし。
そう。
で、あなた最近だから他には作ってないの、うん、相変わらず戦車にかかりっきりでさ。
かかりっきりですよ。
かかりっきりなの。
ウェザリングからベッタベッタ
乗って、ベッタベッタ乗って、今日はベッタベッタ乗って、やっぱウェザリングカラーって素晴らしいですな。
もうほんまに助かります。
痛感するよな、
うん、ほんまもう
私どないんかな、この色を塗って、うん、でデカールを貼るやん、うん、でいかにもデカール貼りましたっていうこのなんか境、うん、どなんていうかな、うんうん、取ってつけたっていう、うん、
異物感、
異物感っていうのかな、うん、あれを上から全部フィルターかけることで、うん、一つのものになるっていうかな、馴染むっていうかな、あれってほんまウェザリングカラーってマジックやんな、あれ。
ほんまね、もう頼りっきりですよ。
ね、デカールの上からそんなにベチャベチャ塗っても大丈夫なんかと思うけど、うん、あと、まあ乾く前にね、当然拭き取りはするけど、うん、それをこう、タイミングってあるよな。
うん、ちょっとどのぐらいで置いてから拭き取るのかっていうのは
その、すぐっていうのもあれやけど、うん、その、で、置いとったら置いとったでほんまにその、定着してしまうから、うん、あの辺のタイミングっていうのは、なんかやってみて、何回かやってみるとある程度。うん、
確かにね。
うん、まあ、この夏場は大体もう2、30分でアウトやもんね、
うん、
でも冬場って1時間経ってもね、うん、残っ、まあ、なんかついてないもんね、はい、逆についてほしい時ついてくれへんからね、うん、でもあれはあの辺のこの季節とか、うん、塗る薄める容量とかで、
う
ん
う
ん、
そうですね、
こう何ていうか何回かやっていて覚えていけば、うん、そこそこもう噛んで、うん、いけるようになるんちゃうかなと思うけど、まだあれ汚しもかけんの？
もうちょっとはかけたいですね、せっかくだから、ね、
やっぱりなんかロールアウトっていうあれは嫌、
ちょっとね面白くないかな、
なんか出来たてですっていうのはあんまり面白くないか、う
ん
う
ん、なんか楽してしまったみたいで、もう一つね
あるやろ、やっぱそこなんとなくな、うんうん、プラモデルってなんかどうしてもこうそのままっていうのって気が引けるときあるよな、
う
ん、
引けるっちゅうか何ちゅうかね
面白みがないというか、
まあ、もうちょいねっていうね、
うん、確かにね、うん、何やろうな、別に手は抜いてないねんけど、やっぱりなんかちょっとこう、うん、どうなるんかな、うん、まだできる、できそうな、う
ん、なんか変な色気が出るんです、
出るんよね、あれ、あの辺ってその時の気分にもよる、まあ、よるけど、ね、うん、確かになんか、うん、昔は割と綺麗なもの作って綺麗なものっていうかロールアウトが多かったんやけど、うんうん、
まあ、ジャンルにもよりますね、だけど
ガンプラ、最近ね、
ガンプラやったらええかな、それでええのかなって思うんやけど、
いやガンプラも昔はそうやってんけど、なんか最近はね、なんかやっぱりちょっとこうどないかな、スミレじゃなくてちょっとやっぱりこう汚しいっていうのか、うん、うん、フィルター、うん、なんか一色で かけたいなっていう、
ほうほうほ
う、うん、そういうのありますね、うん、やっぱり特にどれかな、僕多色使いすぎると、うん、 あかんね。やっぱ全部が浮いてまうから。あくっきりくっきりするやん。
境目。
うん。だから、普通に、ザクとか、シャーザクとか、ああいう、ある程度の色がまとまってると、割とそういうおかしさってないねんけど、逆に、あっちこっち色をこうバラバラにすればするほど、かえってなんか、おかしくなんねんな、なんか。うん。この辺やね。
まあね、プロがバランスつけて、配色してるわけですから、
もうそれを勝手に、
なんか。難しくなってきますからね。うん。街道バイクみたいなもんですわ。
ああ、みたいなもんかな。
おお、このバスかっこいいわ、つけたーって。なんか変やな、みたいなね。
まあ、バイクはあんまりパーツつけたことなかったから、僕、ほれ、ケチですぐリセールバリューを考える人間やから。
それはそれでね。
うん、ありやってんけどね。うん、やっぱりそういうのもあるんかな。うん、まあ、ね、どうしてもほれ、どないかな、戦車とかは、うん、なんか前も言ったっけ、やっぱり迷彩かけたら、うん、それでごまかしきっから別に他いらんやんっていう話、いやあんまりせえから、単色で塗るとやっぱりちょっと色気がないなって、うん、なってくるよな、どうしてもなんか寂しいから、やっぱりこう、こう汚しを入れたり、うん、なんかしたりせんと、うん、あかんかなって思う、うん、なんかね、なんかそういう気にはなる
やん、脅迫観念
があれ出てくるっていうのなんでやろな、うん、立体に脅迫されてんのかしら、なんかそこに、なんか重圧感じてんのなんやろな、あれ。ケツが座らんっていうか。うん。
まあ、自分に負けてるわけです。
負けてるんか、あれ。ダメだな、できてないな、やっぱりな、まだ。
まだまだです
よ。なあ。もう、60になって、やっぱり落ち着かないの、それか。
日本で一番落ち着かん60ですからね。
まあ、落ち着かないところで、ちょっと落ち着こうか、お茶飲みながら。
もうそんな時間経ってる？
もうそんな時間経ってるよ。
しょうもない話ばっかり
して。こんな話でもういいってる
よ。何で10分もこんな話するんやろね。パーツ探すからや、もう。
ごめん。
はい、行ってきます。
はい、行ってらっしゃい。悪かったな。
暑い。ロケットモ
ビー for beautiful modeling life。ホビーのデジタル化が進む中、昔ながらのプラモデルを作る楽しさをより多くの人と分かち合いたい。作って、飾って、眺めて楽しい商品をお求めやすい価格で提供する日本の新しい模型ブランド。それがロケットモデルズです。ロケットモデルズのプラモデルは全国の小売店、オンラインショップにてお求めいただけます。詳しくはロケットモデルズで検索。
ウォルターソンズ、それは根っからのホビー好きが立ち上げたプラモデルメーカー。ホビーにかける情熱のありったけを注ぎ込んだ製品を皆様にお届けいたします。モデルキット999シリーズはその名の通り999円という低価格で簡単に作れる楽しさを味わっていただけるキット。お求めは全国の模型専門店または量販店、オンラインショップなどでどうぞ。ウォルターソンズジャパン。
ああ、はっはっは。よまよい。カレー好き。
悩みを申すがよい。
あ、松尾。
総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジオを聞くがよい。
ははー
ははー、ビックビックじゃぞ。
よまよいさん、もっちさん、エニグマくん、プラモ作ってますか？ゆいまるです。
ご苦労さん。
はいはいはい。
あっち？はいはいはい。まあ飲んで。
飲む。
遠慮せんと飲んで。
うん、全然遠慮はしない。
もうほんまに。
生まれてこなかった遠慮したことがない。
ああ。今日も元気だ、ドクペがうまい。
最高。もう強く言って罪はね。
はい。まあそんなわけで、今回もお便りいただいております
。ありがとうございます。
電王コイル様でございます。
ありがとうございます。
いつもありがとうございます。
恐縮です。
ガンプラジオの皆様、お収録お疲れ様でした。と
んでもないです。
劇場版ことぶき、あ、荒野のことぶき飛行隊。
はいはい。
完全版の公開日が、9月11日に決まり、
ほほ、
新作カットも入って予告動画も YouTube などで見られる。
あ、出てますか。
ようになりました。出てるんですかね。
うん、
当面の心配は、盛り返してきたコロナ禍の影響。あ、そうやな、うん。映画館への影響が出るかどうかでしょうか。
うん。
うん、あれ今、映画館は席開けて座るんでしょ。
そうですね。
うん。まあ話は変わって、青島が72分の1に続いて、ついに35分の1でも、陸上自衛隊73式大型トラック、愛称3トン半をリリースするとのことで、今後のバリエーション、展開も含めて楽しみですと。で、個人的には81式タンサム搭載車が出ると、名古屋でカメラ落とせます笑い、以上ですって。ガメラ出てきましたかね。
ゲップしたな。
ごめんね、ドクペだから。あ、ガメラ出てきたんやね。
ギャオスをね、落とすのにタンサム使いましたわね。
あの、ということはあれか、一作目、
一作目で、
うーん、
あのギャオスを落とさずに東京タワーへしょったってやつね。
ああ、確かあれ誰やったかな、誰かがあれアチャーってやるやつやな、外れた時に。
あの、待って、何だっけ、本田
広太郎がね、本田広太郎が外れた時、あちゃーって、あれ一作目のやつやんな、ちょうど。卵かなんか産むやつやね、あれ。東京タワー降りたとこに、ギャオスが。はいはいはいはいはい。あ、何年前やろな。
おかしいですよ。だってあれ、震災よりも前じゃなかったですか。後か、後やわ。
あれ最後確か石油コンビナートかなんかで一騎打ちあるやつだよね。あれかっこいいよね、あそこ。
そうそうそう、
なんかあのガンマンの、荒野のガンマンみたいな打ち合いするやん。
そうそうそう、
あれ、あの、でもあの辺で平成カメラって変わったのもお互いに溜めるやんか。
うん、
あのギャオスもいきなり超音波の光線出すんやけど、ゲヒーってこうなんか溜めて、ほんでガメラもなんか中で腹の中で溜めながらどっちが入って打つかっていうね、ボーンって出るやん。そうそうそう、あの辺なかなか、演出っていうか、
ヒーローっぽい感じですよね。
よかったよね、あそこ。うん、やっぱこうなるんやって、いきなりピャピャピャピャ今まで出しとったけど、うん、話、溜めるんやなと思って。
スペシウム構成みたいなもんですよな。
そうなんかな。あの辺はやっぱり、あの時ちょうど、樋口真嗣やったんかな。
特撮監督
ね。特撮監督ね。うん、あの辺うまいことやったね。
もうね、やっぱ平成三部作はやっぱし、一つの金字塔ですからね、ミニチュア特撮における。
まあ、 あの石油コンビナートもみんなミニチュアであんだけやってたからな。
あとはね、あの建物の中とか、
ね、中とかね、
アパートの一室みたいな、
すごかったよね。あれガーって横へみんなオフィスが流れていくとか。
あれはシンゴジラ。
いや、なんかそんななかった、
似たような形だったけど、
ギャオスがバーン突っ込むやつ、ビルの中へ突っ込んで、
あったかな、あったかな、オフィスあったかな、
あったよ確か。
いや、それでミニチュアっていうとあれですよ、
何、
ウルトラマン Z ですよ。
うん、
あの今回のやつでもね、
うん、
今度はペギラが出てくるんだけど、
ペギラ飛んでましたな。
ベイパーヒーってね、ペギラが飛ぶのかっこいいね。
空中戦やってましたな。
いいねあれね。
うん、
おいで、あとね、あと樋口真嗣スピリッツが入ったようなね、カットが結構あってね、う
ん、
あの車の中の、
うん、
あの画像、あの視点 の、
うん、
あの画像があって、
うん、
ペギラが光線入って車が宙に浮くんですよ。
ほうほうほうほう。
それがずっと車の中だけの視点で映り続けて、ひっくり返りながら映るっていう。
あ、そう。
とか、
あのまるであの ラリーの車載カメラみたいなこけ方やね、結局。
そうそうそう、
周りの車あれも怖いもんな、あのラリーカー の車載こう、うん、カメラ見てたら、そうそうそう、ほんまにブワーン乗り上げたか思ったら、ぐるぐるぐるって回っていくやろ。うん、
世界がひっくり返る
っていう、ね。世界がひっくり返るっていう
の
は。う
ん、それも車の中で、車の中にある CD なんかわーっと地上に置いて、車に引っ越えるっていう、外では車も同じようにわーっと
浮き上がって
る。あとそれ以外にも、あの
変なとこ来るよね、
室内の中に、怪獣が倒れて、あ、ウルトラマンが倒れた、怪獣やったかな、ペギラが倒れた時やったかな、忘れたけど、セブンウェイやったかな、前は。あの、なんかですね、室内からのカットで、
うん、
あの室内の超電がバーンとひっくり返るとか。
ああ、振動で。
うん。
あ、
で、あとはウルトラマンがベチャーン倒れたら、手前に自転車置き場があって、
うん、
自転車でジャーン並んでる方だったら、チャリンチャリンチャリンいうとかね、結構ね、
あ、
やりますねっていうカットが多くって、ウルトラマン Z は本当楽しい。
ああ、細かいとこね。
うん、そういうディテールをね、別になかったから話がどうなるっ ていうわけじゃない
か、問題でもないけどね、
うんうん、そこをちゃんと押さえてるのがね、うん、見てて気持ちがいいですね。
だからでかいもんが倒れたらどんだけ振動が来るかとか、うんうんうん、どういうふうに、まあ、地響きの流れ方があるか、
どんだけあの破片が飛び
飛ぶかとかね、とかね、うん、あの辺細かいこと、
いいわ、
なんかやってるよな、うんうん、
あのね、YouTube でウルトラマンマックスやってるんで、うん、今庭見まで見たんですけど、うん、まあ何ちゅうんやろ、まあその当時見たら良かったんかもしらんけど、う
ん、チャチーの、うん、やっぱり
チャチー、ね、
今それを言うてしまうと、うん、やっぱりちょっともうあれか、でも子供番組っぽくないんやろ今度の Z が。
いや子供番組っぽいでしょあれは。
いや
でも巨大ロボットが戦ってくれるんですよ。
いや戦うけど、なんとなくそういうの喜ぶのっておっさんばっかりやんか、うん、
いやいや、
そういう倒れて振動が
来てる。いや、だけどそれを見せる、それはあくまで枝葉に過ぎんわけね。
まあ枝葉には過ぎんけど、
うん、基本はでかいロボットが出てくるわ、ウルトラマン出てくるわ、
まあそうやけど、
いうシーンですからね、うんう
ん、まあマックスって相当お金がなかった時じゃなかったんかな、うん、あれ
すごい急な企画やったらしいですけどね。
なんせあれで潰れっぺん倒れたらこけたでしょあれ。
そうなんですか、
うん、傾いたんでしょ、
うん、知らない
なんかホイールの BBS もこけたとかいう話が出とったけど。
ホイール、
うん、
ホイールって何？
あの車のホイールの BBS っていうとこあるやんか、
は
あ、あそこが潰れたとかどうのこうのって。
それとウルトラマンマックスはどういう関係が？
全然関係ない。
何や
急に思い出
した。何それ何の関係あるの？
ごめんね、うん、そんなニュースもあったな、うん、でこけたって話で、
うんうん、見比べたらその、うん、特撮の何てやろ密度感とか、うん、あとお話の展開とかにしても、うんうん、あのマックスよりはるかにね、うん、あのマックスっていうのがどういう位置づけにある作品なんか知らんし、うん、初期の方と中盤以降はまた違ってくるかもしれんけど、うん、あの見てての充実感っていうのは、ねうん、なかなかもんですね、うん、
だけどウルトラマンって最初から別にそんなにあの他の影響とかそういうあれはなかったもん。演出っていうか。
どういうこと？
うん、今の Z みたいな演出はなかったやん。
うん、そりゃそうです、
ね。今までず
っ
と。マックスだけじゃないと思うよ。
だから僕がたまたま見た範囲でしか物言ってませんけども、うん、なんか昔と比べて進歩してるし、うん、見応えになるところはちゃんと抑えてすごいなって思うんです。うん、CG の使い方とか、うん、その辺がまあ技術とか、うん、コストとか。英語になっとるんかなとも思いますけどね、もちろん見せ方とかね、やっぱ研究して進歩してるなと。
いやなんかここ CG やなっていうところってやっぱあの回転してるとことかあんなんかな。
それはまあある程度は
あんまり強いけど分かりにくいでしょ。
で あからさまにっていうのは
なんかアメリカの映画みたいにあからさまっていうのはあんまりない、
ね、何言ったアメリカの映画全然分かってませんってあんなもん
あそうなんや、
うんうん、普通に撮っても絶対 CG とか何でもありません
なんか全部 CG に覚えてしょうがない
それぐらいは思いますよ
あそうなんや何やそれ、まあ、まあまあまああの割とまあ違う細かいとこ楽しめるウルトラマンになってきたなったなって感じ
いやね、見とって素直に面白いし、うん、あの昔のエヴァンゲリオン見てる時みたいにあ30分ですよすごい充実感があるなっていう見てる満足感もあるし、
うん、そうやねあのエヴァンゲリオンで最初あの人が出てきた時にあのドシーンってなった時に電線がヒュンヒュンになったでしょ
好きですねあのシーンおっちゃん、
うん、ああいうとこねへえってあんな出すんやっていう、うん、思うのね、
うん、そういう でも結局ね
のアニメ
で話の筋には全然関係なくても
ああいうとこが
心に残るでしょ、うん、大事なんですよやっぱりそういうのは、
うんうん、ああいうとこねあれなんで ああいうのを見せたんやろなとか思ってね、
うん、だってウルトラマンの人だもん、
まあそうやね、うん、
特撮映画の人だもん
人だからねやっぱりね、うん
うん、そういうディテールっていうのはやっぱしおろそかにできないというか
したくないんやろな
結構、うん、印象に残るんですよ結局何やかんやっておーっていうシーンはどんな感
じだからやっぱり想像力の賜物やろね
そうですね、
多分だってそんな大きいものが実際けえへんのやけど、うん、だからこういうのが倒れたり歩いたりしたらどうなるかとかね、うんうん、あれ 何作目かのウルトラマンでウルトラマンが着地した途端に土煙が上がるようになったもんね、うん、昔はなかったけどあれどれぐらいからかな、うん、ドーンって降りた時にファーンって上がるね、
うん、
っていうのも昔はなかったよ
そんな、
うん、あれがいつぐらいやったかななんか見た時にへえ最近こんな小細工するんやとか思ってさ、うん、
カメラがブレるとかね
うんそうそうそう小賢しいことやるよんなとか思って
フィギュアの冷凍庫屋さんでカメラの画面が凍ったりしてましたからね
ああそうなんや、うん、そこまであるんや、
おもろいなと思って楽しかったですよね、そういうの見てるだけで楽しいですよ、
ね、作ってる人も本望だろうね、気がついてくれてるっていう、いや、う
ん、楽しんで作ってる気がする、見てても、
うんうん、やったってそこ何も流されたらさ、うん、やっぱせえないよな、
うん、だからやあろうがなかろうがどうでもいいようなシーンですよ、言ってしまったらね、
うん、
だけどそこに行って世の感覚ちょっとやるっていうところがね、見ててももう
充実感を得られるわけ、面白いのよね、うん、なんか余裕が出てきたんかな、なんか作り手の方に、
低予算でも頑張ってるんじゃないですかね、そういうところで、ね、
不思議にね、そういうところに手が回るようになったっていうこと
ちゃう、気が回るという、
ね、気が回るっていうか、気が回ってても意外と手が回らんかったのもあったんちゃうかな、今まで、
ね、
うん、それどころじゃねえだろお前とか言って言われて、
うん、あるかもしれない、
ね、先進まへんやないかとか、
あるかもし
れない、そういう場面入れたらとかって言われてたかもしれへんよ、
うんうん、相変わらずセブンガンのロケットパンチャー落ちてから飛んでいくしね、いいですよ、うん、飛んでいったきりで帰ってこないって言うしんだよ、
いやそうなんちゃう、
うん、多分打ちっぱなしなんかな、
打ちっぱなしなんでしょ、外れたらしゃあないなっていう、ミサイルと一緒みたいな、
思いっきり当たってましたけど、
当たってんねん、
ゴーゴーってそのヒューンとあさってのこと出てましたから、ああいうところがいいですね、
うん、面白いよな、うん、なるほど、おいちゃん喜んでるよな最近な、
あほんまね、毎週の楽しみですよ、ウルトラマンジェットは、
たまに見るのもいいかもしれへんだよね、逆に、
いや毎週見るから嬉しいんですよ、
あそうなん
や、うん、さあ今週の Z はどんなんかなって、ね、50過ぎのおっさんが楽しみで見れるわけですよ、
まあ大概私今まで何回かウルトラマンの話はしましたが、
うん、
あなた乗ってこなかったもんね、
見てないもん、
まあね、
見る気なかった
もん、でも最近見る気起こすぐり、まああんたがそれだけまあ乗る気になったっていうだけ、
もういや僕ね、じゃ正直言うてね、ウルトラマンのフォームチェンジも嫌いだし、おもちゃで変身も嫌いなんやけど、もうこれはしゃあないと、もう割り切れた、
割り切れた、
うん、しゃあない、
そこはうだうだもう前から言うとったけど、もうあえてもそこはちょっと、うん、あの折半したろと
言うてもしゃあないと、そんなことは、うんうんうん、それはもうシングルトラマンに任せちゃいねん、
ああなるほどね、
うんうんうん、シングルトラマンも借金やって笑うでもけどね、
手に武器持つなって言ったもんな、まああれは確かに悲しいな、
う
ん
う
ん
う
ん、
まあでもまあ今回も武器作ってたけど、もういい、うん、もういい、まあ、仕方ない、
もうフォームチェンジは許したろって思うけどね、
もうしゃあないわ、
こうようけようけね、ウルトラマン出てきても困るしね、
うん、なんか出てきそうな
雰囲気やもんな、でもな、
次ジード出てくる言ってますからね、
ジード出てくるんや、うん、懐かしいな、ほんだ陸が出てくるんやな、
多分ね、じっとしてもどうしようがない、うん、どうしようもない、ね、
うん、
ウルトラマン
ジード、ベリアルの息子やな、
うん、
確か息子っていうか、なんかそんなやったよな、確かあの話はな、
俺も目つきが悪い、目つきが悪いやつね、
うん、目つきが悪いやつな、うんうん、でもあれはなかなかあの悪のウルトラマンは悪でかっこよかったけどね、なんか妙に好きやったけどね、俺
お茶蔵も出てきたしね、今回
味出てきたんですか、
お茶
蔵早かったですね、
やっぱり体調やったし、
やっぱりそうやった、
バッチリ体調やった、
やっぱり、
うん、面白くなってきたぜとか言ってね、人格変わってましたけどね、
あらあら、
どういう展開になるのか楽
しみです、ね、あらあら、ほんま、えらいあれやな、走りますな、
うん、
もうちょっとなんかもったいつけるかと思ったけど、
いや意外
と、
まあね、これなんか楽しみじゃないですか、
楽しみですね、
今できちんと抑えてるだけにね、うん、それで満を持してやってくれてるはずですよ、それはきっと、
ああなるほど、
ね、知らんけどね、
知らんけど、うんうん、まあまああなたがそんだけ不思議に興奮するならまあ面白いんでしょう、まあ、僕もまあちょっと見てますけどね、あの間があれば、僕もう最近また夏アニメが始まったんで忙しいですよ、
なんかおもろいですか
今、ごちゃごちゃ、まあ、まだ 2,3 話目なんでね、うん、また転生ものとか相変わらず、うん、あの
チートのやつな、
まあそうなんです、やっぱ相変わらずちょっとチート系のアニメも多いんですけどね、まあその辺はまあ勘にしてください、
うん、
まあいいね、まあ相変わらずまた夏アニメだなんだかんだってあるんですけども、うん、でまあ今回は、
う
ん、あの久しぶりに漫画、
ほう
漫画ですわね、うん、前あなたが、うん、あの見せてくれた国境のエミリア、
うん、
これ2巻目が出たんですね、
そうですね、僕が貸してかかったやつですね、
はい、
まあそこは私が貸してあげたやつね、
もうそこは言わんでよろしいけどね、
第2巻が久しぶりに
出ました、第2巻が久しぶりに出ましたけどね、
うん、どうでしたか、
まあ話の内容は言うたら、うん、あんまりこの面白くないから言わへんけど、
話の内容が面白くなかったの、
え
話の内容が面白くなかったの、
いやそうじゃなくて面白かったんやけど、
ああよかった、
あの共産主義って本当に怖いよねっていう話や、
まあ国家の課題なりしようね、怖いもんです
わ
ね、
もう怖いけど、まああえてこれを強調してるけど、まあ、この話はね、まあ、当然
そうせんと思わないから、
ね、面白いからね、うん、まああの人間の命がどんだけ安いか、
うん、
ということ、うん、ほんであからさまな殺し方すると、
うんうん、
あのなんていうかな、もうちょっとなんとかやり方ないんかなっていうね、うん、
猫の方が大事っていうね、
まあそれもあるけどね、うん、せやけどもうちょあの普通もっとこう自由主義国ならば、うん、止め方もちょっとちゃうやろ思うねんけどね、うん、破壊するにしてもね、うんうん、でその辺がねあんまり言うとこれまたネタバレになってまうからな、う
ん、言わんとこ言わんとこ
言うたら面白くないんですけど、うんうんうん、でまたこのやっぱりもう一つ怖いねっていうのは、うん、共産権が怖いねっていうのは、うん、なんかクローンっていう話も出てきて、やっぱりなんかそういうのがこう謎やけど怖いよねっていう話もまたもう一つあったりして、はいはいはい、で結構面白いですね。あのやっぱこの、 あの作者がそういう鉄道関係の好きな人やから、うんうん、それをもとにこう鉄道に関することをいろいろ書いたわけですよね、う
ん
う
ん、サスペンスがね、
サスペンスがね、うん、であの
電車から飛び降りるなって話ですね。
それはあかんよ、そんな危ない危ない、うん、危ないしね。ほんであのただ今回、うん、このエミーリアって19歳やねんけど、うんうん、びっくりしたのは、はい、意外とグラマ
ー、何の話やねん、何の話やねん、
だって自ら裸になるというね、
もうそれ言ったらもうなんですか、購入者バーン思います
ね。いやだからね、もう
知りませんね、そんなこと言って知りませんよ、ね、
自ら
下着になったらしゃあないよ、
自らこの子脱ぐっていう、あんまりそういうタイプの子じゃないんだけど、うん、
優しい子なんです
。意外とねそういうあのなんていうかへーとか思う子やねと思って、あの今までじゃあそういうもっとこう、うん、シビアな
クールな、ね、
クールな、うん、そういう子か思ったけど、うん、意外とそういうとこあるんやなと思って、うんうんうん、まあその辺がちょっとねびっくりしたね、
うん、そんな子がなんで俺のそばにいないんだろうって、
ね、いやまあそれはどんな子でもおらへんからええねんけど、まあね、うん、まあそれはそれでなかなか面白かったですよ、うん、
ね、
これからが楽しみなんですよ。だから、
ね、話広がってきてます
から、ね、うん、話が広がってるし、ほんで、うん、あのやっぱり、ね、なんていうかな、この子追われてるじゃん警察に、ね、民警か、うん、ね、でそれももうほぼ顔が割れちゃったっていうのが、はいはい、一つ
これからどうなるんだ、
どうなるんだっていうところが非常に面白いよね。そんなところで働いていいのか普通にって思うやん、まあ、その辺が楽しみなんですけどね、
まあ、あとは食べ物は全部売り切れっていうのが楽しいっていう、
毎回で売り切れてるけどね、だってあの共産主義って配給がほとんどやん大体、
う
ん、
そうね、
うん、だからもう物資が足らない、うん、何やかんだから亡命したい、うん、まあ、そのために彼女がいると、うん、まあ、その一本筋があって、うん、でそこにこう枝葉の物語が来るという話やんか、うん、結局そこがもう一本あの彼女の本業っていうか、うん、あ副業やけど、うん、今日儲かってないような気もせんこともないやん、
だ
い
た
い
主人公の探偵とかそういうのは儲からんことになってる
なってるよな、この子これやってるけど慈善事業みたいなとこが半分あるよなと思ってね、なんか
他に仕事をやってるの、うまいことできてる仕事がある
の、あんのかな、逃がしてあげたいっていう気持ちがなんかすごいやろ、うん、なんかそのなんかまあほんまに優しい子だなと、意外と優しい子だな、目つき悪いけどみたいな、うん、まあそんなんでこれはこれからがほんま面白いんで買っていただくと楽しいかなと思う、ね、
また追いつけます、
うん、追いつけますからね。それから次行っていいですか、
うん、いいよ、
次行っていいですか、
好きにし、
あのガンダムサンダーボルト、うん、外伝の方なんですけど、
はい、何巻、
4巻なんですけど、
ね、4巻まで行ってます
よ、ね、4巻まで行ってますけど ね、
私が買ったやつね、
あのね、ガンタンクこそ最強のモビルスーツだってね、この帯に書いてあるんですけど、
キャタピラ無双ですからね、
キャタピラ無双なんですけど、うん、
ヒルドルブにしてもね、
うん、ヒルドルブはすごかったけどね、
キャタピラ無双ですからね、
キャタピラ無双やし、うん、あの自動でキャタピラ切れても直すっていうね、うん、最新技術ですよね、あれが今の戦車にあったら無敵になりますよね、
金かかってしゃあないよ、
しゃあないけどね、パンパンパンパンパンパンって飛んでカシャカシャって入るもんね、あれあの映像だけはすごいなと思ったけどね、まあ、今回ほんでこれ男と女っていうね、
うん、
あのダバダバダダバダバなんですけど、その男と女っていうのがなんかこう、まあ後ろに物語の後ろの中にずっとあるんやけど、まあ別にだからって言ってモビルスーツと関係はないよね、別に、
まあ別にそれは戦車乗ろうがモビルスーツ
乗ろうがいいんやけど、
豪華客船乗ろうが、
うん、ただこの人こういう話好きやなと思って、割と
だからもう、
あのそういう男と女っていうのはこれだけじゃなくて、うん、サンダーボルトの中でもかなり出てくるやん、まあね、
アイドルリキマジリみたいな、ね、
そうそうそうそう、ああいう感じの話があって、その絡みの中で、でもなんか知らんけど 戦いがあるからなんか生きていけてるみたいなとこあるやん。
まあ、そういうところで初めて見れるものってありますからね。
なんかね、それが逆に戦争って悲しい話やけど、うん、でもこれがなかったらダメになってた人間って多いわけやんか、うん、この人の話の中でね、まあまあまあ、なんかそれで戦いに行くことによってなんかこう吹っ切れてるっていうか立ち直ってるっていうか、うんうん、立ち直ったっていう
生きてる場所を見つけるみたいな、
生きてる場所を見つけるっていうふうに、あえてなんかそういうふうな書き方してるんちゃうかなと思うんですよね、うん、この人の書き方は、うんうんうん、あのサンダーボルトの普通の外伝の方じゃない方、うんうん、なんとなくね、なんかそういう人間模様をなんか、うん、不思議にガンダムでこんだけ内面書く人ってあんまりいないやんか。その主人公云々っていうのもあるけど、その取り巻きっていうのも結構いろいろ設定が出てくるでしょ、うん、もっとね、
うん、だからまあそれがそれ、まあそれでこそドラマってやつね、うん、
ただこのいつもサンダーボルトのあの話外伝も普通も見て楽しいのは最後よ、巻末よ、うん、出てくるやつを、うん、あのまあプロがね、うん、あのほぼフルスクラッチやって出してくれてるやん。
そうね、
ほぼあの色のキあれは使ってるけれども、もうほぼフルスクラッチで出てきた、うんうん、今回はドムのレゾナンスっていうやつ、
なんかマンションみたいなやつ、
マンションのレゾナンスと、で、もう一つはこのメインのガンタンクね、うん、この主役機となったガンタンクやねんけど、うん、やっぱりあの随分このガンタンクでかいですよね、
うん、長細い
し、はるかに今までの、うん、あのガンダムで出てたガンタンクなんかよりははるかにでかい、うん、かっちょええし、うん、なかなかうまい作り方してますよね、ちゃんとね、これ苦労したやろな思うけど、
ね、ほぼフルスクラッチやん、
まあ、ほぼフルスクラッチやん、これ100分の1でね、両方とも、
もう
あ、レゾナンスは140分の1やわ、
うん、なんかね、トローペンでなんか上半身そのまま使えるんちゃうな思ったらとんでもなかったっていう話ですもんね、うん、
このホバーのような、うん、何なんだろうね、
ホバーでしょ、
ホバーなんやけど、このホバーがもう足動かないですからね、これ、うん、歩くっていうこともないんやからね、これ、うん、まあごっついですわな、これはもうほんまにこれが毎回楽しいんやね、まあ、ようこんなん作るなって感心させられるの、うんうん、これ素晴らしいですね、でも、うん、これはなかなか面白いです、これ見るだけでも価値があるし、
うん、
でやっぱりこういろいろとこの人間模様っていうのを、うんうまいことをこうこの戦争に入れてるっていうところ、うん、あえて戦争だからこうなったのかもしれないみたいな、うん、いきさつを書いてるところ、この筋面白いね、
総選とね、戦争ドラマとは言えませんよ、
まあ、戦争ドラマとは言えないけどね、ってこういう細かい設定どうやって考えてんやろなとか思うけどね、なんか戦ってただ戦闘シーンばっかりの普通はそういうもんばっかりやんか、
近藤和久とかね、
そうだね、だけどこの人はほんまにあのサンダーボルトのあっちの本編の方もそうやけど、ほんまになんか群像劇的な方が多いんかな思うね、うんうん、ほぼ群像劇やもんね、
ムーンライトマイルとかでそうなんでしょ、
え
ムーンライトマイルとかもそうでしょ、
まあまあ、
4ドランケドぐらい、
うん、まあそうですね、あのトワイライトかもう一つあるやん、あのガンダム
ムーンライトマイルはこのおっさん、この作者が書いてる代表作ですよ、
代表作で、もう一つ違うアニメのやつであったやん、うん、あれもそうやねん、そういう
アクシズ
とかっていうのもそうやね、うん、まあ、戦うんだけど、まあ、そういうんじゃなくてその人間模様、う
ん、書くとこないんですよ他にね、
いやでもああいうのは結構楽しいなと思うな、あの影
やけど僕ね
出てこなかった影の人っていう話、
あの嫌いなのはね、うん、あの戦闘マニュアルでキャーってなるやつ、ああいうキャラ大嫌いなんです、
キャー、
うん、戦闘ハッピートリガーハッピーみたいなやついるじゃないですか、
あ
バイアラン乗ってる方か、
あ、
うん、で美形の美形でね、
うんうんうん、
あの笑いながら人殺せるやつ、
ね、うん、ニュータイプな、
うんうん、なんかそれもうそくさくて大嫌い、
あのサンダーボルトにも一人変なニュータイプおったやんか、髪がこうバーッと前髪が垂れたやつ、知らない、
ニュータイプ、何ナラティブ、
うん、あのサンダーボルトの方で、
うん、おっと、
うん、
ナラティブじゃなくて、
うん、ナラティブで、あれほれほれほれほれ、アバワクエとかな、最後のアバワクエであのタコザク乗ってたやつ、
はいはいはい、別にあいつ戦、
いやあれもちょっとあのそういうとこあったよ、
あったけど、
やっぱキャッハーって感じの、なんかあのニュー、まあ、ニュータイプって好戦的やん、大体。
アムロは？シャアは？
いやだから、
シャリアブルは？
だから、
シロッコは？ハマーンは？
アムロは言われてたの好戦的かと思ったけど意外とあれなのねっていう感じで言われてたセリフがあるやん。
誰に？
あれはマチルダさんやったかな、はあ、なんか ニュータイプだって好戦的かと思ったけどっていう話もあったと思うんやけどね。
つまり偏見ってことじゃないですか。
でも、まあ、偏まあだからそれは偏見はいろいろ人によってあるからそういうセリフも出るんやろうなと思うんだけど、
好戦的なんとキャッハー言うとは別やと思う。
いや似たようなもんやと思うよ。
なぜあれそういうの出ると、まあ、もう一気に嘘くさくなって僕大嫌いですね。
あほんま、うん、
ドラマ的に嘘くさくなる。そうかな、うん、おったことないそんなやつい
やおったら怖いけど
近くにおらん
から、ね、おらへんか、うん、おらへんからええんちゃうんかなと思う。
それうまいことやらんと、まあ、一気になんか陳腐になるんですよね。
うん、それほどそんなにキャッハーでもなかったような気がするけどな。
やるんやったらゴッセルぐらいやってくれって
話です。あれようあんだけ互角に持っていったなとは思うんやけどね。
してないとねキャッハー言ってベチッとやりとったらなんじゃお前いう話になるじゃないですかそんな
もん。うん、そうかな。あれで面白かったけどな、ああいうのが出てくると。まああれは対比やからね。片一方テストパイロットで操縦うまいけど撃てないやつと、うん、で片一方ニュータイプでもうそういうキャッハーのやつの対戦っていうのが一つ見せ場やったから。
それは何の
アクシズの、うん、うん、そんな感じやったけどね。まあ面白、まあまあまあ好みはあるからしょうがないけどね。でもう一つなんですけど、まあ、時間あるんかな、
は
い、
大丈夫
あ大丈夫大丈夫。これもまたあなたが持ってきたやつ、
ね、僕が持ってきて買ったやつね、
うん、隣のフィギュア原型師っていう、
はい、
これ第1巻目なんですね。まだこれから出るのかな、うん、
これから、うん、4コマなんですよね。
4コマ漫画をずっとこう4コマ漫画やけどずっと続いていっている話っていう、ま
あ、ストーリー漫画
なんですね。ストーリー漫画ですね、まあ、ちょっとアズ漫画的なとこもあるよな、うん、あれも、まあ、まあでもちょっと、まあまあ、4コマでつながってたとこあるやんか、まあ、
そうですね、
うん、まあぶつ切れの時もあったけど、まあ、これはほぼつながってると、うん。でまあ、フィギュアの原型師たちの話。
そうね、主人公
たちが、ね、主人公もそうやし、うん、4人出てくるんだよね、これメイン その原型師たちは
3、うん、3人ね、主人公以外には。
あ、主人公以外にはね、合計3人で、うん、でなんでか知らんけど行きつけの喫茶店の女の子が絡んでくると、うん、なんか何やらあの人たちはっていうので絡んでくる、うん、
怪しげなあいつらは
何、怪しげなあいつは何なんだろうかっていう。でこの子もだんだんハマってきそうやね、うん、なんか変に、うん、いろいろ乗る気みたいやから、うん、でまあ原型師っていうのはこういう生活をしてる。これはこれだけの話やろな、原型師が全部こんなんとは思えへんけど、まあ、
それはそうですよ、
うん、まあ
分かりやすい。
僕らも原型師ってね、うん、ほんまどんな仕事をしとんか知らんから、うん、でこれただこの、4人、うん、都合4人は、うん、結局一人ではやらんと協力してやってると、ま
あ、みんなで工房を 共同で
運営してる、工房共同でやってるけど、うん、でもなんかこの太っちょの子なんかは営業もやってるやんか。
そうですね。
だからやっぱり担当担当っていうのがある程度はなんかこう自然に細分化されたんかもしれへんね、ま
あ、
でこの女の子はこの得意な、うん、なんていうのグロて意外とグロテスクなもんを作るのが、うんうん、こういうこんなおとなしい女の子やね、うん、まあこれはあえてこういうギャップ萌えでしとんかもしれんけどね、うん、で主人公も青なんかひょろっとした子か思ったら意外と筋肉質な子でっていうとかね、うん、なんか、うんうん、まあ、まあこれはこれでまあ一つのほんまかどうかは別にして、うん、まあまあ面白いのかなっていうふうな感じやけどね。これは何とも言えん、うん、何とも言えんの、
まあ、映画はねちゃんとしてるんでね、
うん、絵は綺麗ですけど、うん、うまいんですけどね、そこそこね、
まあちょっと無茶なキャラクターもいたりしますけどもね、
うんうん、なんかねやっぱりこう主人公ってなんか一番うまい原型師が意外と幼い感じの女の子っていう感じが、うんうん、あの前ほれガンプラを作る女の子の漫画あったんや、片一方はなんか
あのスーパースター、ね、
スーパースターでそれを隠れて作ってるっていう、うん、なんかああいうギャップ的な、
まあね、
あれがやっぱこれにもあるよね、うん、なんかこういうなんか可愛い子はようけ出てくるけど、うん、意外と有名人で、うん、で初めておってこんな人やと思わんかったっていうのがいっぱい出てくると、う
ん、まあね、まあ、太ったおっさん出てくるも知らないからね、こんなんで、
まあ、でも
見てて嬉しないからね、
うん、でもあの絶対こういうかなりメガネに太ったおっさんって絶対一人出てくるよね、こういうオタク系っていうのは、まあ
ね、
なんかシュタインズゲートでも絶対おるもんな、こういうの一人、
まあ、それがデフォルトですわね。
デフォルトなんかな、
オタクとしての、
うん、なんか一つのそのどないんかな、
痩せかデブです
か、ね、パテパ パターンみたいなものがねある程度あるなと思って、なんとなくこうリアルですから、ね、見ててもなんかどっかの、うん、なんかで読んだ漫画とか、まあ、なんかのアニメのなんか場面、
うん、リアルですからね、説得力ありますからね、がなんかオタクといえば痩せかデブですよ。で
いやなんとなく全体的な場面もねそういうなんかところがあるんやけど、こういうのって一つのなんかパターンなのかしらとか思うしね、うん、これもそうやけどアニメになったら面白いかもしれへんなと思うんだけどね、うん、こういうのって、うん、あのだってちゃんとアニメになって彼らがどんなフィギュアを作ってるかっていうのがもっとこう立体的にされ画像になったら面白いと思うね、うん、
大変せやけど作
画、うん、作画大変やけど、でもそこをあえてねやったら面白いんちゃうかなと思うんですけどね、うん、この丸井真央さんっていう人僕知らないんだけど、うん、初めて、
う
ん、
店頭で見つけましたっていう感じですね、う
ん、でなんとなく一遍買ってみっかみたいな、
まあ大々的に面白そう
か、なんか私のゴーストがささやいたとか、
うん、しょっちゅうささやかれます、
ね、ささやかれて
んだ、黙っとけっていう、
あほんまに、うん、
なんか俺を破産させる気かって言いながら
なんかあんまり臭い男のゴーストよりは出しゃばってくるね、
なかなか
ね、あの人はささやくだけだよね、私のささやくのよって言うんだけど、
大声で言います
か、ね、大声で見事にわー言って買え言うて、
このバイク買ってまえとかって言うん
ですよで手付け売っちゃったんやな、うん、いつ来んの、
月末一応、
あほんまか、ね、
うん、その時あの収録が 2,3 回なくなる思いますんで、
あ多分君はどっか行っちゃうんだろうな、それ乗ったらな、プワーって、そうそう、ふわーって奈良市行ってくるわー言って、うん、奈良市住んどるやろ言って言うても行っちゃうからな、
うんうん、ライダーの奈良市が住んじゃいねえんだよとか知っておくんです
あでもこれあれやな、やっぱりちゃんと4個目やから一番上にサブタイトルは出るんやな、
何を今さら言うてるんですか、
あこう読んでなかったわうざーってもう流して読んでたからさ、あでもこの主人公って絶対さ、はい、一つ面白いのは、はい、あの最近のこういう漫画の主人公って絶対料理うまいよなっていう、なんとなくパターン、これもそうやねん、ね、うん、これもなんとなく最近 あのアニメ見ててもなんかやっててもチート見てても、うん、そういう、ま、アニメとかねそういう小説版見ててもなんか主人公ってこういうトレーっていうのが絶対あるよなって、男らしくないって言ったらあかんのか、そういうの言うたらまた、まあ、
今時はそんなこと
言うたらあかんねんけど、まあ、そういう
もうナオナヤングはそれぐらいできる当たり前なんすよ
なるよね、でこのまた出てくる可愛い女の子たちは何作らせても食えるもん作らへんっていうのが一つのパターン、
パターン、ドジッコ、
ドジッコ属性、ね、属性っていうのがあって、
そうそうそう、パターンパターン
この辺がなんか一つのもう 今風なパターンなのかなっていう、あれやね、ほんまこれアニメになった方がかえっておもろいんちゃうかなと思ったけどね、あのというのはあのほれだがしかしって、まあ、漫画で読んでても、うん、まあまあやなと思っとったんやけど、うん、逆にアニメになって、うん、あんだけ動いた方がかえって楽しかったからね、
漫画の方がおもろい、
ああそうか、
漫画の方がおもろい、
そうか、
原作を超えるアニメだとありはしない、
いやそんなことない、そんなことない、絶対そんなことない、僕はだがしかしなんていうのは絶対あっちもアニメの方が面白いと思うからな、まあんなわけで、あ、時間来てもた。アホ言うてる間に早いな、もう。最近何や、これ。まあ、そういうことで、はい、まあ、この3巻、はい、面白いんですけど、まあ、この、まあ、国境のエミリア。
おっちゃん的にはエミリアをおすすめすると
。まあ、これは、これからがほんま、楽しみでね、うん、まだまだちょっと走り出したとこやから、
そうですね。
うん、これからがほんま楽しみだと。で、まあ、サンダーボルトはサンダーボルトで、これはファンが多いから、
ま
あ、
なん
と
も言うまでも
ない。言うまでもない。まあ、ほんで、この原型誌もちょっとこれからが、様子見ようかなっていう感じですね。うん。まあ、そういうことで、
はい、
まあ、国境のエミリア読んでみていきちょうということで、はい、お願いしますということで、まあ、これも、まあ、もしもの世界やからね、一つの。
そうそう。うん、
まあ、そういうことで、はい、まあ、本日もこれでエニグマ工房閉店ガラガラということで、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お便りください。
待ってます。
ガンプラジオではお客様からの温かいお便りをお待ちしております。
配信ブログにあるメールフォームからどしどしお寄せください。
ガンプラジオツイッターアカウントのリプライ、リツイートもよろしくお願いします。